皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンホイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月8日にミンホイネットで発表された学法時の眠気と少年を発するとき手のひらが倒れる状態を突破するという内容です。それではお聞きください。学法時の眠気と少年を発するとき手のひらが倒れる状態を突破する。学法するとすぐ眠くなり、少年を発すると手のひらが倒れてしまいます。私は長年この状態に悩まされ、長い間突破できませんでした。同州の聖教からの啓示という記事を読んで、修練の中でこの状態を突破した体験を皆さんに紹介したいと思います。周りの同州にも似たような状態の人が少なくありません。この難に直面したとき、自分を治める同州もいれば、無力さを感じている同州もいます。さらに、この状態が長引き、この状態を認めて受け入れてしまう同州もいます。特に、ある同州に対して、手のひらが倒れているよ、と注意されたとき、彼女は、私はいつもこうなんです、と言い返しました。言い換えれば、長年ずっとこの状態だったのですが、三つのことをするのに支障はなかったし、他のことにも影響はなかったのです。そして、驚くべきことに、他の同州も、彼女はそんなものだよ、と言います。この難をその場しのぎで認め、原因の根本を心の内に向けて掘り下げようとはせず、この難を受け入れてしまいます。法の中で、私たちはよく知っているように、私たちがよく治めた部分は、師父が隔てて守ってくださっています。しかし、救世力は、私たちがまだよく治めていない部分を利用し、干渉し、破壊しようとします。よく治めていない部分には合力があり、また根本的な執着心が取り除かれていないのです。ここで言いたいのは、多くの同州は、師父が言われた根本的な執着について明確に理解しておらず、つまり何が根本的な執着心なのかを知らず、一般的な執着心を根本的な執着心と勘違いしてしまっているのです。私は、自分の根本的な執着心を見つけたとき、初めて内に向けて悟ることができました。それは本当に状況が一変したような感覚でした。これも弟子が修練の向上をする意志を持っているのを見て、師父が啓示を与えてくださったからです。私はダーパを修練すると若返ることができると知って、修練を続ける決意をした当初のことを思い出しました。この根本的な執着心を見つけてからは、この方面の考えや一念を排斥するよう努めています。これで随分と良くなり、いろんな面で一定の向上が感じられます。以前より良くなったとはいえ、まだ時々学法中に眠くなったり、少年を発するとき、手のひらが倒れることがあります。まだ突破すべきところがあることは分かっています。これからは自分を深く掘り下げ、もっと学法をし、法を暗記し、三つのことをしっかりやっていこうと思います。ある時、師父の法が私の脳裏に浮かんだことがあります。人の大脳は、主意識の支配を受けるもので、脳を使えば使うほど主意識の支配がきつくなり、副意識の入り込む余地がなくなります。しかし、主意識が緩むと、副意識は自分の知っていることを大脳に反映させることになります。私は悟りました。これはつまり、私が学法中眠くなるとき、私の主意識が強くない状態であり、そのため私を眠くさせる要因が介入する。これは、まさに主意識が弱いことの表れではないでしょうか。学法中に眠くなること、少年を発するときに手のひらが倒れること、あるいは連行のときにぼんやりしてしまうことは、 すべて主意識が弱いことの表れなのです。主意識が緩むと、脳は他の生命に支配されてしまうのです。そこで私は、ジャンファールン第6項、主意識を強く持つべし、の法を暗記し始めました。初めて20回暗記したとき、私は大きな違いを感じました。再び学法をするとき、本当に今までにないほど頭が冴えて、法がはっきりと心と頭に入ってきました。眠くなることもなく、少年を発するときも心が静まり、連行も以前よりはるかに良い状態でした。それ以来、私は毎日この法を暗記し続け、数ヶ月経ちました。暗記すればするほど効果が良くなっています。以前、眠気によって邪魔されていた私は、師父の各地の説法を読むこともできず、読むとすぐ眠くなってしまい、時には1、2ページを読んだだけで集中できなくなり、本を閉じてしまうこともありました。しかし、今は一度に数十ページを読むことができるようになりました。毎日両足を組んで、ジャンファールンを学び、二項を終えるまで足を解かず、眠くもなりません。本当に師父に感謝しています。師父の慈悲深い見守りとお導きのおかげで、十数年も超えられなかった大きな関門を突破することができました。師父は常に弟子を見守り、弟子の修練の向上のために心を砕いてくださることを深く感じています。弟子に精進する心がある限り、師父は様々な方法で弟子に啓示を与え、弟子が向上できるよう助けてくださるのです。以上は、あくまで私自身の限られた次元での体験であり、不適切な点があれば、同宗の皆さんの慈悲なるご指摘をお願いします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフォイネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minfi.org まで。それでは、今回のミンフォイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。